瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
第1、第3金曜日のこの時間にお送りしています、瀬戸ラボ。
この番組は金城学院大学国際情報学部の後藤ゼミの学生が瀬戸の魅力や情報を私たち学生の視点で皆様にお伝えします。
今回のメンバーは MC は私、寺野志穂と中川恵美香、ミキサーディレクターは古橋ゆいでお送りします。松本さんにも参加していただいて進めていきたいと思います。
よろしくお願いします。
なんかお二人のお会いするの久しぶり？
久しぶりです。
まあまあね、いろんな皆さんにいらっしゃるから回転していくと考えると久しぶりだと思いますけど、だから秋になっていかがですか？
すごい寒いですよね。
まあ確かにね、急にね冷えてきて、はい、そうそう、体大切になさって。そっちね、意外にもうちょっと結婚毎日が楽しくてとか忙しくてとかそういう話かと思ったら、もうただ単にね寒い本当にこっからもっと寒くなるので、
もうヒートテックを着てしまいました。
あ、本当、はい、大丈夫、私も腹巻きしてるからもうちょっとしたらね、毛糸のパンツ出そうかなと思ってるんですけど、最近可愛いの多いですしね。でも本当風邪ひかないようにね、はい、秋も楽しんでいきましょう。
はい、さて今回私たちは北釜河川さんでろくろ体験をしてきました。
あ、いいですね。
ろくろ体験初めてだったので、はい、うまく作れるのか心配だったんですが、うん、12代目当主の加藤博重さんがすごい丁寧に教えてくださいました。
わかる、丁寧な先生だ
ろくろ体験の前に工房の隣にあるギャラリーに伺ったのですが、うん、はい、加瀬さんの色とりどりの器が並んでいて、思わずすごい可愛いの声が出ました。一つ一つの器が目を引くものばかりで、食卓に並んでいたら素敵だろうなと感じました。
ろくろを回す前にまず土を練る作業から行いました。はい、気泡を潰すために土の状態を整える作業なんですけど、うん、両手を使って回転させながらこういう、
なんか抑え込むようにね。
そうなんです、抑え込んで、うん、そしたら菊の形ができていくんですね。
あ、分かる分かる、
これが難しくて
あ、そこからやらせてもらえたの。
そうなんです。
あ、すごい。
もう私は下手だったので、うん、何度も加藤さんに直していただいて
あれはあれだって、あのままなんか飾りたくなるオブジェのようになりそうなぐらいに、
すごい綺麗
ね。本当にお花のようになっていく感じがしますよね。
形作りの作業も難しかったんですけど、はい、中心を保ち土を安定させることが一番大切だそうです。うんうん、脇を締めて右手と左手の指を均一な力で土を上に引き上げたり広げたり、力の加減がとても苦労しました。
意外に終わるとだからちょっと筋肉痛じゃないんだけど、なんか血が今まで使ったことない筋が
そうなんです、
ちょっとピリピリしたりしましたね。はい、きっとね、わかります。それ
やっぱり職人技だなって思う部分がほとんどで、うん、何度も何度もお力をお借りしました。うん、でも実際やると楽しくて、一人で黙々とやることもあり、すごい安らげる空間だなって思いました。
うんうん、形を作り終えたら出来上がりの色を約7種類の中から選ばせていただきました。で、黒とか緑とか白とかすごい色があって迷って、もう最後までギリギリまで何色にしようってもう悩んで、はい、でこの色なんですけど、瀬戸の人たちはこの江戸時代からさまざまな色を出すために試行錯誤して色を作り出したそうなんです。うんうん、長石に灰を入れたり、木の灰のエキスとか土を鉄を含む土の配合によって色が変わるそうなんです。
すごいね。だしかもこう目で見てその色をつける前の色と焼き上げてからの色が、
はい、違うんです
よね。でどうなるのかって、よく江戸時代の人たちとか、ね、うん、それからずっと今に至るまで皆さん考えて見つけたなと思って、
はい、すごいですね。
どうやってここから赤になったとか黄色になったとかって思っちゃいません？すごいですよね。
焼き上げる釜ですけども、うん、 あの出した色によって使う釜が違って、その黄色っぽいあったかい色が出るのは電気の釜で、うん、青などクールな色に焼き上がるのがガスの釜だそうです、
うん、そう、
はい、そして40時間も焼くそうです。
長い長い、はい、そう昔の人は寝なかったんだよね夜、うん、そうあの薪でやらなきゃいけないから、そう
大変なんだよ大変瀬戸の皆さん職人さんは、
で私たちが体験している隣で、うん、外国人の方も作品を作っていて、すごい上手だったんですよ。
あ、上手だったの？
そう、そうと思って、まあ、それもそのはずで、うん、彼女たちは、うん、お二人いて女性だったんですけど、うん、陶芸留学みたいな感じで、作業場 あのすぐ上の階に寝泊まりする場所があるそうで、うん、そこで毎日陶芸をされてるそうなんです。
そういうことも河川さんなさってるんだ、
はい、今まで河川さんに訪れた外国人の数はおよそ80人だそうです、うん、
全然知らなかったしまった、加藤さんにお聞きしなきゃいろんな話聞けそう、
はい、
陶芸をされていた、そうアメリカとオーストラリアから来た女性にお話を伺いました、うん、なぜ河川さんで陶芸を習っているのかと質問したら、インスタグラムで友達が抹茶ジャムを作っている投稿を見てきたそうです。また工房の上にその滞在できるので、毎日土を触ることができて技術を上げることができるのがいいとおっしゃっていました。
そっか、そうやって情報が回るのね。インスタは強い、まあ、SNS やっぱ強いですね、
う
ん、
そうですね、今の
それで外国からはるばる、
うん、加藤さんもすごい英語が堪能で、うん、だから安心して学ぶことができるのも大きな点ではないのかなと思いました。
本当にもういくつもいくつも神様って加藤さんやっすごいな、加藤さん知らなかった、魅力いっぱいだわ、いやまたもや、
うんうん、加藤さんのお話では精進料理を日本に習いに来た方が、うん、器から勉強したいと来た方もいたそうなんです。
へ、
食に合わせて器を変える日本の文化は世界では珍しいそうなんです。
あ、そう、はい、ねえ、うん、日本だと普通の家庭でもね、今日この器使おうかって、うん、普通の家庭のお茶碗でも、ね、器でもありますけど、うん、そういう言葉あんまり使わないんだね外国では。
そうですね、
その文化も大切にしましょうね、日常の中で、はいはい、私たちは、
はい、そのお二人の方がいろいろやっぱり器のこととかも知っていたんで、うん、私たちよりも焼き物のことに詳しくて本当に私たちも日本人として日本の良さをきちんと知らなければいけないなと思いました
ちょっと負けちゃったんだね、
負けちゃいました
次リベンジだね
加藤さんの元へ修行に来る外国人はとても熱心な方ばかりだそうです、うん、もう先生と弟子のような関係になり、海外との交流を深めることができてとてもやりがいを感じているとおっしゃっていました。
へー、
ちなみに加藤さん、うん、世界各地に窯の技術を教えに自ら足を運んでいるそうですが、次はインドに行くそうです。
加藤さんはどこまでグローバルになるんだろう全然、そういうふうな言葉で考えてらっしゃったんだ、はい、全然知らなかった、はい、ね、でもこれからまたそういった魅力も知っていきたいなと思います。
はい、赤須賀間里の巡りが11月の12、13日に行われるので、うん、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか、
はい、ではそろそろお別れのお時間になりました。瀬戸町ラジオ、毎月第1、第3金曜日のこの時間は瀬戸ラボをお送りしました。
今回のメンバーは MC は私、中川恵美香と寺野志保、ミキサーディレクターは古橋由衣でお送りしました。そして松本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。